オゾン層の将来予測は科学者の責任ですが、それが有効性を持つためには、私たちがオゾン層破壊物質の削減を計画通りに進めることが必要です。科学者にできるのは、排出シナリオと呼ばれる仮想的なオゾン層破壊物質の排出量に基づいたオゾン量予測に過ぎないのです。今のところ、モントリオール議定書が有効に機能しており、オゾン層破壊物質の大気中濃度は減少に転じていると言われています。これはしっかりと守り続けなければなりません。それが守られるという前提の上に立って、オゾンホールの将来予測を試みた結果を次に示します。これは南極オゾンホールの面積について、各都市の最大値を時系列にしたものです。黒丸で書かれている TOMS、トムスが人工衛星による観測値で、その他は世界各地の研究グループによるシミュレーション結果です。これらの比較は決して万能ではありませんが、予測結果の不確実さを推定する目安にはなります。その結果ですが、各グループとも観測値より小さめの値を出しているのが気になりますが、オゾンホールの面積は現在が最大で、そろそろ減少に転じるという結果です。南極オゾンホール内のオゾン最小値はこのように推移すると予測されています。これらの予測が正しければ、南極オゾンホールは最悪の時期をそろそろ出しつつあり、非常にゆっくりとではありますが、回復が始まろうとしていることになります。繰り返しになりますが、この結果はオゾン層破壊物質の削減が計画通りに進んだ場合の予測であるということを忘れないでください。以上でオゾン層破壊の仕組みに関する説明は終わりです。